マタイの福音書の15章のですね、21節を読むところから今日の礼拝に入ってみたいと思います。マタイの福音書の15章の21節から読んでみます。それからイエスはそこを去ってツロとシデンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った。主よ、その通りです、ただ犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。このカナン人の女、異邦人というものに向かってイエス・キリストは、あなたの信仰は立派ですと言っております。どういうものを根拠にしてイエス自身が立派な信仰と呼んでいたのか、先週調べてみました。目的としているものは2つあります。1つは、神様が私たち一人一人に望んでいる信仰というものはどんなものなのかということをはっきりと理解をして、そしてどこまで信仰の上で成長するべきなのかという目標をはっきりと定めるためです。私たちが聖書の解き明かしを聞いて、信仰というものはこういうもんだといった概念を作り上げて、その概念に基づいて、私は信仰が高い、私が祈ると叶えられるといったような妥協することがないように、そしてそのようなレベルの信仰でもって自己満足に陥ってしまうことがないように、そして神様自身はそのようなレベルの信仰では満足していない、あなたにはもっと高いレベルの信仰を、神様の方が成長してほしいと願っているということを知らせるのが第一の目的です。二つ目の目的は、神様が私たち一人一人に望んでいる信仰というものは、これ私流の表現法、実は先週使った表現ですけれども、希望に基づいたものではない。信仰には希望が大切ですけれども、希望そのものが信仰ではありません。信仰に基づいたものを持たせたいと神様は願っている。希望に基づいた行動というもの、それから信仰に基づいた行動というものをはっきりと区別することが必要になります。そのためには、どういうものが希望に基づく行動であり、どういうものが信仰に基づく行動なのかということについてですね、このマタイの15章のこの出来事から区別をつけようとした。それで先週からこの勉強に入ったわけです。クリスチャンの多くがことに過去において罪の意識に苦しめられていた人たちが御言葉の真理を理解をし始めたときに、神様の言葉、約束を信じていると思い込んで、その約束に基づいた信仰の行動を取っていると信じ始めます。ところが周りの状態というもの、感覚から来るものが少し悪い状態になってくるように思えると、その時点まで告白していた内容が変わってしまう。今までの行動というもの、信じていたと思っていた時の行動と違う行動を取り始めてしまいます。これをですね、希望に基づいた告白、希望に基づいた行動と先週名付けた。病気というものを例にとりますと、癒されたと信じる、そしてそのような告白をする、癒されたと思う行動を取る。ところが病気の症状が少し悪くなってくると、少しばかり病気の症状がひどくなってくると言ってどうなるか、癒されたと信じますという告白が変わってしまいます。そしてですね、 もうちょっとひどくなるとまるで片足を棺桶に突っ込んだような行動を取り始める。イエス様はこの女が頼んできたときに、私を憐れんでください、娘がひどく悪霊に取りつかれていると言ったときに、この女の頼みに対して答えておりません。そればかりか、その後になると、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていないという、私は異邦人を今癒すためにこの世で活動しているんじゃないという、もっとはっきり言ったら、私はお前に祈らないというのと同じになります。これ私流の表現法ですけれども、これ女に言ってるんじゃない、弟子たちに向かってイエス様が言ってる。これに対してこのカナン人の女はですね、それだけで諦めておりません。イエスの前にひれ伏して、脚中でこれイエスを拝んでと書いてある。そして私を助けてくださいと頼んでおります。それに対してイエス様自身が26節でもって、子供たちのパンを取り上げて犬に投げてやるのはよくないこったと言っている。あの当時ですね、イスラエルの人たちというものは異邦人というもの、割礼を受けていないものを犬と呼んで軽蔑しておりました。もしもこのカナン人の女が希望に基づく行動をとっていたとしたらば、多分イエスのこの言葉でもって犬にパンのくずを与えることはできないというような言葉でもって、自分の娘が悪霊から解放されるということを諦めてしまっていたかもしれないけれども、この女は希望に基づく行動を取ったのではない、信仰に基づく行動でもってイエス様のところに来ております。周りの状態が、この場合にはイエス様が祈ってくれる、イエス様が助けてくれるという状態が前よりもさらに悪くなったように思えるときに、感覚を通して知らされてきたときに、さらに神様の言葉、神様の約束に基づいた告白行動となるのがこの女の行動でした。これが信仰に基づく告白であり、信仰に基づく行動と呼ぶものです。なぜかというとですね、心の中でもって、霊の中でもって祈った通りになる、自分の娘が悪霊の束縛から解放されると信じて心の中にその姿を描いたとしたらば、その心、霊の中に描いた姿というものは、少しばかり周りの状態が変わったからといって目で見えるものでもって消されてしまうものではないからなんです。これと反対の場合にも通用いたします。今まで心の中に、霊の中にマイナスの姿を描いていた、この病気は治らない、もう少ししたら死んでしまうといったような姿を描いていたものに対して、神様の約束というもの、神様の言葉というものをわずかばかり告白したから、自分の口から言って自分の耳に数回聞かしたからといって、ここに描いている姿が変わるか、そう簡単には変わらないんです。希望であれば割合に簡単に変わる、信仰となったらなかなか変わりません。カナン人の女はですね、いつまでもこの確信を捨てなかった。もちろん希望があるところに信仰があるわけですから、この希望、自分の娘が良くなるという希望も捨てていないけれども、イエス様に祈ってもらえば自分の娘は良くなる、イエス様に頼めば全てが解決するという確信をこの女は捨てなかった。だからイエス様の方では、この女の申し出に対して、この女の願いに対して何も答えなかった時にも、この女はがっかりしておりません。さらにイエス様に頼んでいる。イエスが弟子たちに向かって、私はこの女のために祈らない、これは私流の表現法ですけれども、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていないと言った時にも、この女は自分の娘が悪霊の束縛から自由になり、自分にも喜びの人生が送れるようになるという希望、確信を捨てていない。そしてその後でもって、今度はイエス様自身がこの女に向かって、犬にパンをやるわけにはいかないといった時にも、この女は自分の娘が悪霊の束縛から自由になる、 そして自分も喜びの人生が送れるという希望、確信を捨ててはいないんです。もし私がですよ、これだけの説明で止めてしまったとしたらば、そして27節の分析をですねしなかったとしたらどういうことになるか。おそらく私たちの方ではイエス・キリスト自身がこのカナン人の女に向かって、異邦人の女に向かって、あなたの信仰は立派ですと言った理由を誤解してしまうかもしれないんです。この27節でもってカナン人の女がイエス様に言ったこの言葉というものを、もしもはっきりと分析しなかったら、というのも今まで見ていた角度と違う角度からこの27節を調べてみようとしなかったら、あるいはイエス様がこの女に向かってあなたの信仰は立派ですと言った意味を取り違えてしまうかもしれません。希望に基づく行動なのか、それとも信仰に基づいての行動なのかというこの違いは、あなたがこうなってほしいという望み、祈ったものが祈った通りに現実になっていく、現実に近くなっていくと感覚の上で分かるときには区別をつけることは難しくなります。どっちだかはっきりと分からない。すべてが祈っている通り、願っている通りに進んでいると見えるときには、例えば病気の症状のときにはですね、病気の症状がだんだん薄らいでいくというふうに感じられるときには、だんだんと体が健康になっていくというふうに見えるようなときには、あなたの口から出る言葉というもの、あなたの取る行動というものは希望に基づく告白行動なのか、それとも信仰に基づいての告白行動なのかを区別することは難しいんです。表面的には変わりがありません。ところがですよ、あなたがこうなってほしいと望んで祈っているものが、その望んでいる通り、祈っている通りと逆にさらに悪い状態に向かっていると感じたときに、どういう言葉があなたの口から出るのか、どういう行動をあなたが取るのかということでもって、希望に基づいているものなのか、信仰に基づいているものなのかがはっきりとしてくるんです。神様は、イエス様は、あなたが信仰に基づいた告白というもの、信仰に基づいた行動とを取ってほしいと願っています。信仰に基づく告白というもの、信仰に基づく行動を取ったときに初めて神様の力が働くようになります。だから私自身ですね、この教会の牧師として皆さんにできるだけ早い時期に希望に基づいた信仰行動というものから、信仰に基づく、失礼しました、希望に基づく告白行動というものから、信仰に基づく告白行動に成長するように望んでいるわけです。こういうこと言わないでくださいよ。私にはそこまで成長できるとは思えない、そういう考えも持たないでいただきたい。そういう段階に成長するための一つの動きは、その通りになる、そこまで成長できると心で信じて口で告白をすることです。だからそんな段階にまで、とてもそんなレベルにまで成長できないという代わりに、そのレベルまで成長してみせる、成長すると自分の耳に聞かして、その成長できる行動に出るということが大切になります。本題に戻りましょう。イエス様はこのカナン人の女というもの、ソロフェニキア生まれのギリシャの女だと言われている、カナン人の女に向かってですね、異邦人に向かって、あなたの信仰は立派ですと言っている。何を根拠にして立派な信仰だとイエス様自身が言ったのか。この女はもちろんイエス・キリストがこの女の頼みを無視した時にも諦めてはいない。この女はイエス様が お前のために祈らないと言った時にもへこたれていない。この女はお前は犬じゃないかと言って軽蔑した言葉を言った時にも、そして子供にやるパンを犬にやるわけにはいかないと言った時にも、この女はこの言葉にくじけていないんです。確信を持った行動をとっているけれども、もしもこの点だけでもってですよ、この女が27節で答えている答えというものを飛ばしてしまって、28節のイエスの言葉であなたの信仰は立派ですという結論に飛んでしまったとしたらば、私たちの方で考えてしまうものというのは、この女のこのしつこさというもの、いつになっても諦めていないということをイエス様が褒めたと考えてしまうかもしれないんです。まあ言い方を変えたらですね、この女は希望に基づいての告白行動ではない、信仰に基づいての告白行動を取ったということから見ると、多分イエス様が立派な信仰と言ったのは、この女が信仰に基づく告白、信仰に基づく行動を取ったからではないかと我々の方で解釈をしてしまうかもしれない。もしもこの27節でこの女の言った言葉というものをはっきりと分析しなかったら、この女の子のしつこさというもの、いつまでも諦めない確信を持って動くって、これ大切なんですよ。絶対に必要ですけれども、これがあったからイエス様が立派な信仰と呼んだかというと、そうではないんです。この女は希望に基づく告白をしたんではない、希望に基づいた行動でなかったということをイエス様に証明したけれども、それだからイエス様が立派な信仰と呼んだかというと、そうではないんです。こういうことはっきりと申しましょう。イエス様を信じている者、イエス様を頼りにする者、神様に力を出してもらおうとする者は誰であっても、このカナン人の女が取ったのと同じに、周りの状態が変われば変わるほど、悪くなればなるほど、信仰に基づく告白というもの、信仰に基づく行動となるものを神様は要求しております。周りの状態が少しばかり良くなった、あるいは少しばかり悪くなったというもので告白が変わったり行動が変わるようなものを聖書では信仰とは教えておりません。神様は我々一人一人がイエス様の口から言った立派な信仰と言われるものを取ることを要求しております。だからもしもこのカナン人のこの女のこの行動というもの、このしつこさというもの、諦めなかった確信を持ったというものを私たちのでもって、それだからイエス様がこの女に対してあなたの信仰は立派だと言ったと解釈をしたら大きな間違いになる。我々一人一人がそのような信仰を持っていなければいけないものを要求されているんです。だからこの点をはっきり覚えていただきたい。イエス様自身が あなたの信仰は立派ですとこの異邦人の女に言った、その言った理由はこの異邦人の女がいつまでたっても諦めない、いつになってもその信仰に伴った告白行動をとっているから立派だと言ったと思っていただいてはいけないことになります。我々が当然持たなければならない信仰がこの女の信仰と同じものなんですよ。とすると何を根拠にしてイエス様があなたの信仰は立派ですと言ったのか、27節をしっかりと分析をしてみなければいけないということになります。26節からいきましょう。イエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて犬に投げてやるのは良くないことです。イエス様は子供たちのと言ってる、神様に対して割礼というものを通して神様と契約を成立している者たち、神様の家族のものに与えるはずのパンというもの、これは先週癒しの力、悪霊から自由になる道というものと同じだと説明した。そのパンを犬に投げてやるのは良くないと言った。 それに対してその女の方は27節で言って、主よ、その通りですと返事をしています。そうです、私は犬と呼ばれているもんです。イスラエルの人たちから見下された異邦人なんです。私は神の家族に属していないもんです。それは認めます。言われている通りですとこの女が答えている。ただけれども、この後が大切です。この女が何と言ったか。犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。犬であるかもしれない。私はイスラエルの人たちから見下されて異邦人かもしれない。けれどその犬だって主人の食卓のパンをと言ってるんです。よく聞いてくださいよ。犬がここに言われている、この犬はゴミ箱に捨てられたものを漁る犬ではありません。主人の食べ残りをというよりも、主人の子供が食べ残したものを召使いが主人に内緒でそーっと私にくれるという意味での犬ではない。この女が何と言ったか。主人のテーブルから落ちるパンをたたえくずでもパンの一部でもと言ってます。何を言ってるのかよく考えていただきましょう。この女が言ってることは、私自身というものは犬みたいに見られているかもしれない。イスラエルの人たちから見たらバカにされ軽蔑され犬と呼ばれているものかもしれない。けれども私はゴミ箱に捨てられたパンくずをあさるような、あるいは召使いから追い飛ばされなければいけないような野良犬ではないと言っていることになります。野良犬は主人のテーブルのそばに近寄ることはできません。追い飛ばされます。この女は何と言ったか。私はこの家に属している犬なんだと言ってる。この主人の家で飼われている犬なんですよと言ってる。パンを食べている家族に属している犬なんだとこのカナン人の女は言ってるんです。癒しを受け悪霊の束縛から自由になれる家族に属しているもんなんだとこのカナン人の女は言ってるんです。主よ、その通りです。ただ犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。私はイスラエルの人たちから見たら異邦人と呼ばれているものかもしれない。私を癒し私の娘を悪霊の束縛から自由にするということは、イエス様、あなたがこの地上に来た目的ではないかもしれない。天の父と契約を成立している人たちにだけ準備されて与えられているものかもしれない。私は犬と呼ばれていても、私はその神の家族に属する犬なんです。イエス様、私はあなたを主といたしますと言っていることになる。だからあなたがイエス様癒しを与えてくれるまでは、あなたが私の娘を悪霊の束縛から解放してくれるまでは、主人の食卓から落ちるパンくずを待つ犬のようにいつまでも待ちますと言っていることになります。私の娘がいつ神様の力でイエス様の力で悪霊の束縛から自由になるのか、主人であるあなたイエス様が決めるべきものです。私はその時を信じて待っていますという意味を持った答えをこの女がしている。その信じている確信さに対して、その信頼さに対して、イエス様を心から信じているその信仰に対して、そして全てをイエス様に任しているというこの女に対して、イエス様は、ああ、あなたの信仰は立派ですと言っている。だからその後ですぐにその願い通りになるようにということになります。そしてこの女の願いはその通りに聞かれている。 マルコ伝の11章の23節と23節と24節と、以前からですね、これは信仰の原理だと説明した。2週間ほど前にこれを勉強いたしましたときにですね、こういうことを説明しています。今一度マルコの11章の23節を見ますと、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります。2週間ほど前にここでもってですね、心で信じて疑わないというのは1回しか書かれていないけれども、言ったということが原本から繰りますと、最後にその新改訳ではその通りになるというのが、その言った通りになると原本で書いてあるから、言ったという言葉が3回この23節に書かれていると言った。希望している結果、こうなりたいという結果を自分の口から言葉にして言うというのが3回、心で信じるのが1回だという点を強調したわけです。この点をですね、今日さらにもっと勉強していってみたいと思う。あの時にですね、2週間ほど前ですけども、ノーベル・ヘイズという人とその娘というものをですね、具体例にとって、このマルコの11章の23節での原理を使ってどういうことが起きたかという説明を皆様にしております。でその時ですね、まあ、娘が暴走族みたいなものに入っちゃって、でこの原理をノーベル・ヘイズが使い始めて3年間告白を変えなかった、そして娘がまともになったということをですね、皆様に説明した。実はあの時にですね、2週間ほど前に説明した時にですね、皆様に知らせていなかった点があるんです。この娘が暴走族のようなものと一緒になって毎晩のように出歩いている。それに対してノーベル・ヘイズの方はこうなってほしいというものを、つまり自分が希望しているものをその通りに告白をして、告白し続けたと皆様に説明した。それで3年後になってこの娘がまともになっている。そして今ではこれ相当前からそうなんですけども、そのノーベル・ヘイズが経営している、まあ、個人ではない、結婚できなかった女の人でもって子供を産む状態になった人、あれ産んだ人、母親と子供と両方引き取ってですね、その女の人が独立できる時まで世話をする場所を建てて、それの世話役の一番上になっているのがこの娘ゾナという人の名前なんですけども、その時にですね、そういうふうに変わるまでに3年間告白をし続けたということを私が言ったもんですから、皆さんの中には、あるいはですね、そんなに長いことを告白していなければいけないのかと考えた人もいたかもしれない。実はですね、それほど長いこと告白していなければいけないものではないんです。もしもマルコの11章23節での原理を満たしていたら、私はノーベル・ヘイズにケチをつける意味でそう言ってるんじゃない。実はですね、ノーベル・ヘイズと私とはですね、いろんな点で直接会っていろんな話をしている。まあこういう話から先に行かなきゃいけない。今年は行きませんでしたけど、今までですね、私と家内と毎年の夏になるとアメリカに行ってる。そしてですね、いろんな集会に出席してるというのを皆さんもご存知だろうと思う。その中の一人にですね、私たちが毎年のに訪ねていく一人にレスター・サマオルというのがいる。皆様も日本に私呼んだことがあるからですね、集会でもってですね、皆さんも知ってらっしゃると思うんですけども、そのレスター・サマオルの集会ではですね、もちろんいろんな講演者が呼ばれる、有名な人が来て話をしてくれます。私も時々呼ばれて話をさせられる。その時にレスター・サマオルはその呼んだ人とですね、私や家内と一緒に呼んで引き合わせをしようとしてくれます。で大抵がですね、そういう人たちが呼ばれて話をした後、レスター・サマオルのところで一緒に食事をする。でその食事をしながら、私は家内とその人たちと話をするようにレスター・サマオルがいろんなふうにして動いてくれる。こういうふうにしてですね、ノーベル・ヘイズとも知り合いになったんです。実はその前からも個人的に知ってはいたんですけども、そのサマオルを通してさらに緊密な関係になった。何度も何度もこういうふうにして妻 いやノーベルヘイズとは合っております。でその時にですね、私に話をしてくれたものを皆様にお知らせしたい。3年間も告白をし続ける必要がないということをですね、つまりノーベルヘイズが自分でも失敗をしたということを私に話をしてくれています。もちろんノーベルヘイズ自身はですね、自分の娘ゾナが神様の道から離れて悪の道に入った時にですね、神様に祈り始めました。まあ、どれだけの悪の道に入ったか、実は暴走族だけではないんです。麻薬も始めました。こういう結果になってほしいという告白をみんなの前でもしている。告白を少しも変えておりません。相手が誰であろうと同じ告白しかしてない。うちの娘はこうなるというもの、こうなっていると告白をしちゃってる。そして陰でもって、誰も見ていないところでもって、隠れたところでもって神様に、主イエス様に祈っている。なんとかしてあの娘がまともになるように、そしてまたこうなってほしいという結果を告白をしている。そしてもちろんですね、この娘の上に働こうとしているサタンの活動も縛っていました。皆さんにですね、ぜひこの点を聞いていただきたいものがあるんです。祈り始めてから、このノーベルヘイズが毎日のように祈り始めて、それから毎日のように告白をするということを始めてから丸3ヶ月、この娘には何の変化も見られませんでした。実は最終的には3年間変化がないんですから。それでも聖書では、私たちは見るところによってではなく信仰によって歩むという教えがある。だから目に見えるもの、娘の態度に変化が見られなくても信仰でと言って、その祈りと告白とを毎日ノーベルヘイズは続けていたんです。それからまた3ヶ月経ちました。だから合計6ヶ月経った。娘に何の変化も見られません。ひょっとしたらば神様は私の祈りを聞いてくれないんじゃないかという考えが浮かんできます。でそれと同時に、私たちは見えるものではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものがいつまでも続くからですなどという教えがある。だからといってまた勇気を振り立たして、また告白を続ける、祈りを続ける、サタンの活動を縛る。それからまた6ヶ月経ちました。だから合計丸1年経っております。この頃になりますと、1年も祈り続けているのに、1年間も告白し続けているのに、神様一体何してるんだろう、イエス・キリストは何もしてくれないんだろうかという感じを持ってくると、ノーベルヘイズ自身が言っている。信仰のすごく熱い人ですよ。悪霊との戦いではおそらくサモオルに次いでの素晴らしい、世界で1、2を争うほどの力を持っている人です。癒しでもすごいものを持っている、聖書の解き明かしもすごいものを持っている、いろんなところから話をすり呼ばれている、自分でも聖書学校を建てている。これは昔の話ですけれども、そういうような感じも持ったという、こういうふうにして丸2年間経ちました。1年365日ですけど、730日間告白をしたという。娘には何の変化も見えません。かえって反対に、祈り始めてから祈っている内容と反対に悪い状態になっていくように見えるんです。いつになったら、これから先何年こんな状態が続いたら、私の娘ゾナは私が祈っている通りになるのかと疑い出してきたと、ノーベルヘイズが言っています。このようにしてですね、丸2年間経ったある日、ノーベルヘイズは主イエス様に向かってこういうことを祈った。どうして私の娘ゾナは私が祈っている通りに、私が望んでいる通りになっていないのか。イエス様、あなたは約束を果たす方じゃないか。ということは、私の方でもって まだしていないことがあるはずだ。どんな点が私が見逃しているのか教えてくださいと祈ったんです。その時にイエス様がノーベルヘイズに対して例の中でもって次のようなことを言っています。あなたが今現実になってほしいと望んでいるものはあなたの今の生活の状態では現実にならない。あなたの祈りでは現実にならない。もっと大切なことをあなたはしていない。信仰の熱い人ですよ。で、彼が自分の口から言ってる。この時点でもしもお前は信仰がないと言われたら私は反発するつもりだったという。丸2年間もやってるじゃないか。それなのにと私は言いたくなる。ところがそのイエス様が例の中で答えてくれた答えはさらについております。あなたの娘は今サタンの束縛の中におり、あなたの娘が持っている信仰ではその束縛から抜け出ることができない。あなたの娘が持っている信仰は弱すぎるから、私の方では、イエス様の方では、私の力を彼女のところに届けさせることができない。つまり彼女の方が引き出せないという意味です。そしてこういうことを言った。あなたが持っている信仰は強いから、つまりノーベルヘイズが持っている信仰は強いから、あなたが持っている信仰でもって私の力を、イエス様の力を彼女のところに届かしてサタンの力を破ることができるけれども、あなたは私の約束を信じていないから、あなたは私の約束を疑っているから、あなたの祈りは現実にならない。あなたは今ヘイズに向かってですけども、一体いつになったら私イエスが祈りを叶えてくれるのかと考えているかもしれない。私の方では、つまりイエス様の方では、一体いつになったらあなたがマルコ11:23での原理の通りに動いてくれるのかを待っていると言った。あなたの信仰が信仰の原理にふさわしいものになるというのが先であって、その原理に合った祈りであなたがあなたの娘のために祈った時に、私イエスは力を出すことができるという返事をノーベルヘイズに与えております。一体これ何を言っているのか。カナン人の女に対してイエス様はあなたの信仰は立派ですと言っている。立派な信仰と呼ばれるものを持つようになるためには、というよりも我々クリスチャンが神様から喜ばれる、当然持たなければならない信仰を持つようになるためにはどういうことが必要なのかというのをですね、今一度マルコの11:23から分析をしなければいけなくなります。2週間前には信仰の原理というものでもってこの23節を通してですね、心で信じるというのが1回だという、口で告白をする、希望している結果を口で告白するのが3回ある、教えているという点を強調した。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海の中に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります。言うというのが3回、自分の言った通りになると信じるというのが一遍でした。で、このノーベルヘイズは過去2年間自分の口で告白をする、このような結果になると希望しているものを告白をしているというのを毎日していた。こうなってほしいという希望している結果を口から言葉に出して言っていた。そしてですね、それだけではない。こうなってほしいという結果以外のものは誰に向かっても口から言葉にしておりません。ということになると、このマルコ伝11:23での条件のその一つ、あなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海の中に入ると言って 心の中で疑わず自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになるという、この言った通りという口から言葉にして言うという、この条件、一つの条件は満たされているはずだとノーベルが私に説明している。とするともう一つの条件が残っております。心の中で疑わず言った通りになると信じるなら、その通りになる、まあ、もう一つの条件を二つに分けることができる。心の中で疑わない、言った通りになると信じるというものが残るということになります。心の中で疑わないということはですね、頭とは違います。頭に、考えの中に疑いが来るのは仕方がないことなんです。サタンが攻撃をしてくる場所は頭というのを考える部分と肉体と2箇所です。けれども心で疑う、霊の上で疑うということをしてはいけないんだと言っている。神様の約束に基づいた姿というものを霊の中に描いているはずなんです。その描いている姿を消してしまって別な姿を描くということをすることでもって言った通りになるという信仰の原理が働かなくなってしまうと、イエス様がノーベルヘイズに教えた。これほどまでに祈ってんのにまだ叶えられない、一体いつになったら、いつまで祈れば神様は約束を果たしてくれるのかというのは、神様の約束を信じていない証拠と神様は見ます。これが一つ。実はもう一つノーベルヘイズに言われたことがある。これはマルコの11章23節には関係ありません。25節に関係がある。イエス様がノーベルヘイズに言ったもう一つはですね、あなたは自分の娘を愛していない、信仰に基づいた行動としての愛を自分の娘に示していないと指摘をした。自分の娘ゾナは暴走族と一緒に出歩いちゃった。1時2時に帰ってくる、時には3時に家に帰ってくる、場合によっては麻薬で半分おかしな格好になって帰ってくることもある。その時に、その家に帰ってきた時に、あなたはあなたの娘に対してどういう態度で接したのかとイエス様がヘイズに言っております。こうなってほしいと望んでいる結果がすでにそうなっていると心で信じて告白をしているんだったら、なぜそのような行動を娘に示さないのか。望んでいる結果がその通りになっている、娘はまともになっていると信じているんだったら、なぜ信じている通りに娘はまともになっているという態度で愛を示さないのかとヘイズにイエス様が言った。娘を愛しているということを娘に示しなさいと言われたわけです。つまりですね、イエス様はノーベルヘイズに向かって、ヘイズ、お前が先に変われ、お前が変わればお前の娘が変わると言っている。そしたら神様の力が使えるようになると言ってるんです。ヤコブ書の一章を開けていただけますか。ヤコブの一章の二節から読んでみました。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。この忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。あなた方の中には、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく
咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わず信じて願いなさい。願う人は、疑う人は風に吹かれて揺り動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。信仰が試されると忍耐が生じる。その忍耐を完全に働かせなさい。この教えからですね、実はいろんな人がこういう解釈をする。信仰というものを使おうとしたときに、祈ったときに、その信仰の告白を固く守ろうとしたときに、私たちがしなければいけないことは忍耐だと教えられる。そしてですよ、その忍耐というものを私たちがしなければいけない、その忍耐を完全に働かせたら、現実になるまでじっと我慢をしていたら、苦しみに耐えたら、そしてやがてその忍耐を神様の方でもってこれで十分だと見たらば、神様が信仰にかなったことをしてくださるという解釈をしてしまいます。正しい解釈ではありません。聖書ではそうは教えていない。私はイエスの名で祈りました、だから現実になるはずですということから心を変えない。サタンが持ってこようとするその時間的なものに対する焦りを持たない。一体いつになったら祈ったものが現実になるかなると思いながら生活をしていくというようなものは、聖書で教えている忍耐ではないんです。信仰が試されると忍耐が生じる。その忍耐を完全に働かせなさい。じっと我慢をしてそれに耐えているというのではないということですね。今一度強調します。何が聖書で教えている忍耐なのか。あなたの目玉が2つある、肉体的な目だけではないんですけども、一つの目はいつも目標を見つめている。目標から目を離さない。周りのものから感覚から訴えてくるものに惑わされない。その目標にいつも目を向けている。そしてもう片方の目は自分の足元を見る。足を踏み外さないように、落とし穴に陥ることがないように足元を見つめ、そして前進していく、目標に向かって進んでいくというのが聖書で教えている忍耐です。神様の方ではあなたがどれぐらいその苦しみに耐えることができるのかテストするなるというようなことはいたしません。あなたが祈った時点でその祈りを叶えようと神様の方が動き出すけれども、神様が動き出したものに対して、神様が準備しているものに対して、それを現実にするためにはあなたの信仰が必要です。その信仰に対してサタンが邪魔をしてまいります。そして感覚から来るもの、目に見えるもの、症状というもの、痛みというもの、時間的なものでもってあなたを信仰から切り離そうとサタンが攻撃をしてくる。だからその忍耐を働かせろ、その目標に向かったその目をいつも注いでいろ、目を離すなというけれども、その目標に一歩一歩進むためには自分の足元をしっかりと見て正しい方向に進まなければいけないというのが忍耐なんです。あなたの方がこういうサタンの惑わしに乗らなかったら、サタンはあなたを妨害する意味がなくなってしまう。しかもその間にもですね、あなたの方ではイエスの名でもってサタンの活動を縛ることができる。神様の方ではあなたのその信仰に対して、信仰に基づく告白というもの、信仰に基づく行動に対して力を出すことができるようになる。だからサタンが勝つか、絶対に勝つことがありません。一度二度攻撃をしてきても、それに押しまくって勝ちさえすれば、サタンはその時点からあなたを攻撃しても仕方がないというのを見越して攻撃してこなくなるんです。 ノーベル平和はこうなってほしいと望んでいる結果というもの、自分の娘ゾナがこうなってほしいと望んでいる結果を告白するということは実践していたけれども、最初の2年間自分の言った通りになると心で信じる、心の中で疑わないという条件は満たしておりませんでした。これをイエス様から指摘をされた。それでノーベルヘイズはそのような動きを取った。動きを取ってから、つまりこの条件を、マルコの11章23節の条件を満たしてから娘がまともになっています。ごく短い時間でまともになっている。これがですね、立派な信仰と呼ばれるものなんですけれども、立派なという言葉に我々は惑わされてはいけない。これが我々クリスチャンが持たなければいけない信仰なんです。難しいか、難しくありません。あなたの決心一つです。あなたが今この時点から神様の言葉、神様の約束を基盤にして生活をすると決心したらば、そして目に見えるものに動かされないという決心をしたらば、あなたが期待している結果はあなたの口から出る言葉の通りになります。神様が、あるいは主イエスがあなたの祈りに応えないのではないんですよ。神様が、あるいはイエス・キリストが約束していることを果たさないのではないんです。神様の方では、イエス様の方では、あなたが条件を満たす時までじっと待っているんです。その条件を満たした時に全能の力を出すことができるように準備をしながら、しかもあなたがその条件を、マルコ11章23節24節の条件を満たすまでじっと待っている。カナン人の女はこれ異邦人と呼ばれたものです。あの当時にはイエス様から教えを受けたわけでもありません。イエス様が教えているところに近寄ることができなかった。犬と言ってみんなから軽蔑されてた。あの当時には聖書というものがなかった。まあ、旧約聖書はありました。ヘブル語で書かれたものはあった。けれどもこれはヘブル人、イスラエルの連中のごく特殊な人が手に入れることのできたものであって、異邦人が手に入れることはできませんでした。イエス様が街道で御言葉の解き明かしをしているところにこの異邦人が入っていくことができたか、できなかった。それなのにこのカナン人の女はイエス様から、あなたの信仰は立派ですと言われるものになっています。私たちには聖書というものがすでにある。3000円だか4000円だか払えば手に入る聖書というものがあります。しかも日本語に訳されている。我々は生まれ変わりをしている、神の家族になっております。御言葉の解き明かしも聞くことができるように神様がいろんなものを準備してくれた。まず教会がある、いろんな集会に行ける、解説書がある、テープが用意されている。その気になったらカナン人の女よりももっと信仰のレベルが高くなることができるものが全部揃っているんです。だからもしもあの時点でもってイエス様がこのカナン人の女に対して、ああ、あなたの信仰は立派ですというものをこの女が掴んでいたとしたらば、今の私たちはこのカナン人の女、異邦人よりもさらにさらに信仰のレベルの高いものを掴んでいなければいけないはずになります。あなたの決心にかかっています。神様の 言葉というもの、神様の約束というものを第一にして、それに伴う行動を取ろうとするのか、それともという決心にかかっている。一度神様の言葉、約束に基づいてそのような必要な行動を取ろう、信仰に基づく告白、信仰に基づく行動を取ろうと決心をして第一歩を踏み出したら、あなたの方でその決心を変えてしまわない限り、あなたは立派な信仰と呼ばれるものに向かって成長していくことになります。けれども立派な信仰とイエス様が言ったのは、異邦人に対して立派だと言ったんであって、神の家族のもの、神の子供に対しては当然持っていなければいけない信仰のレベルだということも覚えていただきましょう。決心が大切です。難しいことじゃない、全然難しくない。どちらを取るのかだけですから。この観点からですね、皆さんがこのレベルにまで、少なくともこの異邦人が持っていたレベルにまで、我々から見たらクリスチャンでないものがイエス様に対して持っている信仰のレベルにまで上がりなさいと言うんですから、我々にしてみるのは本当恥ずかしいわけです。クリスチャンの信仰のレベル、イエス様に対する信仰のレベルはもっと高くなきゃいけない。それでクリスチャンでない人にここまで上がってらっしゃいと引っ張らなきゃいけないのに、この時点ではもちろん今の我々に通用しないかもしれないけど、少なくともこのマタイの15章で教えているこの時点では、カナン人の女の持っている信仰の方がイスラエル人が持っていた信仰よりも高かったとイエス様が見ている。だからあなたの信仰は立派ですというものになって、他のところでは周りにいる弟子たちに向かって、これまた異邦人に対してですけど、こんな立派な信仰はイスラエルのどこに見ることができるかなると言っていることは恥ずかしい話です。まあ、これがですね、あの当時の連中での信仰のレベルだった。今の我々もそんなあの当時の連中のレベルで満足してはいけないことになる。もっと高く上がれるはずなんですよ。だからこれからですね、皆さんが決心したら、なんとかしてそこまで上がるようにですね、お互いに励まし合って、お互いに手を取り合って前進していかなければいけないと思うんです。決心してからですね、前進していただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たちがイエス様の皆を賛美できるひとときを与えてくださるということを心から感謝いたします。どうぞこのような時を通して、あなたの家族の一員であるという誇りをさらにしっかりと認識することができるよう、イエス様を主とする関係にあるということが、そしてあなたの前に対して神の義となっている、何も罪を持っていない正しいものとしてあなたが見てくださっている、清く聖なるものであり、かけがえのないものと見てくださっているという認識がさらに高まることができるよう、そしてその上にあなたが望んでおいでになるキリストの御丈にまで成長するものとなるよう、どうぞ天のお父様、あなたが我々を励まし導き、そのレベルにまで上がるよう努力をする、心を起こすよう動いてくださるイエス様の名前でお願いします。イエス様に対して全ての面で感謝ができることを心からありがとうございます。全てを可能にしてくださるイエス様に対して心からありがたく感謝いたします。そしてそのイエス様自身がイエスの名というものを残し、そのイエスの名というものでもって我々の方がさらに偉大な動きを取ることができるよう、その道具を与えてくださっていることを心からありがとうございます。そういうようなものを通して我々一人一人がキリストの御丈にまで成長できるものになるよう、そしてこの世での生活を十分に満足して天国で天のお父様あなたにお目にかかることができるものになるよう、これからもあなたが導いてくださいますように。こういうふうにして一つの目標を立て、その目標に向かって生きることを心から感謝します。どうぞ一歩一歩私たちの進む道というものが無駄なものとなるものでないように、一日でも早く、1時間でも1分でも早くそのレベルにまで到達することができるよう、そしてここの世での人生をさらに楽しいものに変えるよう、どうぞあなたが動いてくださいますよ。我々を励ましてくださるよ。私たちの心の中でも必要な努力をすることができるよう、あなたが全てを賄ってくださることを心から信じて感謝いたします。この感謝とお祈りとをイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。 アーメン。